荒木浩二のカセット遊ぶショーナンバー3711、2024年4月8日月曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。夜語り166夜、こんばんは、おばんですっていうことで、今日もですね夜語りのこう時間になってるわけですけれども、今日はですねさすがに暑かったですね。風がね結構強くて、体感温度はですねまあそれほどっていう感じだったんだけれども、さらにですね雲がね多くって、まあ雲がですね風が強かったもんってかなり早かったんですよ。それでね気温どんな感じかなと思ったらですね、なんと20度を超えるっていうね、このあたりもですね、まあ、とうとう20度を超えました。そして雪のね方たちがですね一気に小さくなりましたね。まあ昨日今日と、かなり溶けたんだなっていうことがですね肉眼でね確認することができるっていうぐらい小さくなりましたね。ただ明日なんですけれども、気温がですね10度にいかないっていうね、まあ、予報になっています。これでねわずかに残ってる雪の方たちが明日でですね消えるかどうかっていうのはちょっと微妙ですね。今日と同じような陽気にこうなればですね、まあ、20度を超えるってことがあれば、おそらくですね雪の方たちもですね、まあ、一段落っていうね形にこうなるんじゃないかなと思うんだけれども、まだまだですね踏ん張ってるっていうですね、まあ、そんなこう状況ですね。まあ、そういうこう状況下の中、こうやってですね、まあ、春がねやってくると、まあ残念ながらですねまだ吹きの塔がですね顔を出してないんですよ。でこれでね、まあ、吹きの塔が出てくればですね春本番っていうね、そこからですね、まあ、一気にいろんなものがですね芽吹いていくって形になるかと思うので、まあ賑やかな状況になっていくんじゃないですかね。真っ白い世界からですね土の香りで土の香りがしたなと思ったらですね、まあ、一気にこう芽吹くっていったところって、このね春のですねこの勢いっていうのがこれからですね、まあ、本格化していくんじゃないかなっていうね、そんなことをですね感じる今日は月曜日だったですね。そして今日は月曜日ということって、まあ、いろんなね、まあ、手続き上のことって一気にですねやっぱり重なってくるもんですね。あっちからもこっちからもこう連絡が来てですね、いろんなこう手続きの案内というか進行状況というか、改めてこう書類のですね、まあ、提出の段取りであるだとか、そういうのがですねやっぱりこう重なってきますね。当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、まあ、こういうふうにしてですね、また新しい年度がですね動いていくって話になるのって、まあ、一つ一つ、片付けていくっていうねことにこうなるわけですけれども、まあ、そんな中ですね、まあ、今日も、いろんなね、エンドレスになっている実家のね、まあ、片付けって言ったところって、先週ですね実はペランとですね、まあ、1枚でしょうかね、古いですね、昭和の時代の千円札、これがですね、まあ、出てきて、マラキ的にはね非常にこう懐かしいというねことと、それからなかなかね、このお札にですねたどり着くことをできなかったなっていうね、そういうですねなんかこう、まあ、いろんなこう複雑な思いをですね思い出しつつっていうねところで、懐かしさはですねもちろんあるわけですけれども、古いですね千円札、もちろんこう昭和の時代ですね、伊藤博文さんかながですね絵で描かれているわけですけれども、まあ、懐かしいですね。で昔のですねお札は一回りでかいんですよ。まあ、そういうね、こともあってなんか迫力もですね今のお札とね一足も二足も違うって話こうなるわけですけれども、やっぱりこうなんか深みというか凄みというか、今見てもですね美しいなと思えちゃったりするんだよね。でそれはね、まあ、いろんなことがあって、なかなかですねその千円札をこう手にすることすらこうできないっていうね生活がですね非常にこう長かったっていうねこともあって、いつもですね、まあ、10円玉5円、まあ、1円5円10円、50円玉100円玉、これがですねマラキのこう生活を支えるお金のこう単位だったので、特に学生時代はですね、まあ、大体はですね200円あれば下北沢のですね市場、まだですねガード下にこう市場があっ った時代ですよ。でそこにですね200円持っていけば、1週間ぐらいのですね、おかず、これをですね、買うことができるというか、まあ1週間のおかずって言ったって1日1食食べることができるっていうことをですね基準にして今話をしてるんですけれども、1日にですね1食取ることができるかできないかっていう生活だったので、このね、下北沢の市場っていうものは荒木にとっては非常にですね貴重な場所だったですね。まあやり取りやりながらですね、アジの開きをですね1枚多くしてもらったりだとか、ザーサイをですねもう一塊ねもう一つこう足してもらったりだとか、まあいろんなねやり取りをやりながらですね買い物をすることができたんですよ。それで荒木はですね、まあ常にね、買っていたのはザーサイとアジの開きですよね、干物関係ですよ。これがですね、まあ、200円である程度購入することができて、1週間はですね1日1食食べるってったところで、それでねまあなんとか持つわけですよ。だから200円あればですね、なんとか1週間を過ごすことができると。ご飯に関してはですね、世田谷の住んでいたね近所にですねお米屋さんがあって、そこでね猫の餌、犬の餌って書いたお米がですね10キロ当時500円で売られていてて、これはそこのねお米屋さんって精米するじゃないですか。精米した時にですねバラバラと崩れて落ちていく、いわゆるその割れてしまったお米たちですね、これをですね拾い集めて、まあ、10キロ500円っていうね、まあ、ある意味世田谷のですね、まあ、一等地にあるようなお米屋さんだったのって、使われてる米はですね笹錦とかね、コシヒカリとかね、いわゆるそのブランド米が主流のですねお店だったので、ね割れてるとはゆえ笹錦とかコシヒカリだとか、そういうねブランド米のですね割れたやつ、これが10キロで500円っていうね、まあこれを買ってきてですね、まあ炊き上がりはスーパーブレンドですよね、美味しいんだよね。だからその500円10キロのですねお米を大事にですね、まあ1合炊いて1合をですね3分割ぐらいして、これを朝昼晩っていうね、だから1日1食っていうのは1合、そしてそこでですね、まあ、おかずが1品っていうね状況で1日過ごすと、1合を3等分するっていうね、もしくはもうお腹空いてしょうがない時には1合を食べきっちゃってですね、その日はそれで終わりっていうですね、そんな生活よくやっていたなと思いますね。でもそういうね、ことをこうやりながらですね、なんとか創意工夫、住んでいたですね並びにね八百屋さんもあって、まあ、八百屋さんはですね、溶けた野菜を、なんだろう、別にね箱が設けてあって、そこにですね溶け野菜としてどれでも1個10円とかね、まあ、そんな形でこう売っていた野菜があったんですよ。これをねかき集めたら結構なですね量になったのと、50円あれば溶けてるとはいえ5つぐらいのですね野菜をこう買うことができたのって、まあ、溶けてるところを弾いてですね、炒めて食べることもできたので、まあまあ結構たくましくそういう意味では生きてたよね。まあアルバイトもやっていたのって、週に1回はですね給料をもらえて、その週に1回もらえる給料ってもらった日にはですねちょっと贅沢をすることもできたし、何かしらの出費がね重なっている時にはそういうね食の贅沢ってことはですねできないってこともあったんだけれども、まあまあよくやっていたなというね、それがですね、後でこう気がつくわけですけれども、そうやってだいたいね何百円っていう生活をですねかなりこう切り詰めてやっていた時代、世の中はですねバブルだったらしいですね。全くそのバブルってことを知らずにですね生活していた荒木のこう学生時代たちになるわけですけれども、ちょうどね NTT がですね民営化されて一株、88万とかね、なんかそんな状況ってマネーゲームって言ってるんでしょうかね、まあ、それに走る人たちが非常に多くってかなり盛り上がっていたってことだけはですねニュースで流れていたのって、 知ってはいたんだけれども、まあ、そのニュースだって、バイト先のね、ゲームセンターの、両替のですね、ブース、そこにね、いつもこう座って、いた荒木なんですけれども、まあ、そこにあるですね、まあ、小さな、あれ、6型ぐらいでしょうかね、まあ、小さなこうテレビがあって、それでね、情報を得ていたっていうですね、状況だったのって、なんでそういうことが起きてるのかってことは全くその、わからなかったんですね。まあ、そういう状況だったので、世の中がですね、そんなにこう好景気で潤ってるって言ったところと全くね、かけ離れた生活をですね、まあ、ずっとこうしていたってところって、この千円札でさえ、もうちょっと突き詰めて言うと、500円札にすらですね、なかなかこうたどり着けないっていうね、まあ、状況だったですね。まあ、青いお札がですね、あったわけですけれども、あれは岩倉朋美さんでしたっけね、確か肖像画がね。で、途中からですね、その500円札、なかなか手が届かないなと思ってる間にですね、なんと500円玉にですね、なってしまい、500円札がなくなっちゃったんですよ。それで、とうとう500円札がですね、手に届かない、ものになり、千円札、もっともっと遠いものになりですね、そりゃもう聖徳太子なんかって言ったらですね、もう神々しくて、全くその縁がないっていう状況だったですもんね。本当にこうね、なんか千円札をですね発見して、すごくですね懐かしい、その当時のことをですね一瞬にしてこう思い出すっていうね、荒木なんですけれども、まあよくやってたよね。まあ、そういうね、まあ、生活がですね、アメリカでもそれにこう近い生活をこうずっとやっていてって、そうですね、まあ、住み始めた1999年からですね、だいたい2010年前後ぐらいまではですね、結構世知辛い生活をですねずっとやってましたね。アメリカなのにっていうね。ただ主食がですね非常に安かったっていうことって、まあ、1ドルもあればですね、当時ですよ、まあ、当時、1ドルもあれば1斤以上のですね、パンをこう買うことができたので、まあ、結構食べていこうと思ったらですね、そんなにこう苦労はしなかったわけですよ。あれはね非常に良かったですね。世田谷時代のですね思い出、これをですね思い返すと、時代を思い返すとですね、まあなんだかんだ言いながら楽だったですかね。まあ外食はねなかなかこうできませんでしたけれども、自分でですね、まあ、買ってきて賄うってことに関しては、ランニングコストはですね安かったですかね。まあ、お米はねちょっと高かったんで、やはりパンをですね買う、そういうね買い物の方が多かったですかね。まあ、パンと何買ってたんだろうかね、トルティーヤチップスとかかな。まあ、そのあたりは非常にこう安価ですので、主食になるのでね安いんですよ。まあ、それをね、まあ、大量買いというか、まとめて買って、焼いて食べたり、そのまま食べたり、なんかそんなことやってましたね。まあ、卵も、まあ、当時は安かったのって、タンパク質は主にこう卵からですかね。本当に、なんかね、食に関してはですね、なんとか食べることができたらいいなっていうですね、そういう感じでこうずっと来たのって、なかなかいろんなね、まあ、創意工夫、一時アメリカではですね、自分でね、なんだろう、ニンニクをね育てて、なんだろう、キッチンでニンニクを採取してですね食べていたりもしていたので、まあやりようによっちゃはですね、まあ何でもこうできるかなっていうね感じになればなるわけですけれども、千円札をですね発見して、そんなことをですね思い出していた荒木でしたっていうねことにこうなるわけですけれども、今回発見した千円札はですね、まあ、昭和の歴史的な証人としてですね、ストックしておこうかなっていうふうにこう思ったりしています。さすがにね、なんかちょっとこう使うのもったいないなっていうね、感じがするのって、聖徳太子もですね、1万円の方ですね、ずっとこう取ってあるのがあって、まあ、これはねなかなかこう手放せないなと思いつつ、なんせねゴージャスなんですよ、そのお札自体が、美術的なですね価値があるんじゃないかなっていうね、まあ、自分の中ではそういうふうにこう思っているね、お札だったりこうするのって、これもですね、まあ、千円札 と一万円札、昭和のですね、まあ、証人として、まあ、いつかはですね、もちろん換金してね、使おうかなとは思っていますけれども、そんなところで今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、いろんなこう片付けをやっていてですね、まあ、いろんなものがこう出てきてね、まあ、一つ一つ片付けをですね、していくんだけれども、もうどうしたらですね、そういったこうお札がですね、そこにこうそのまま残っていたりするのかなっていうね、気もするわけですけれども、見つけた時はやっぱり嬉しいもんですよね、それがいくらであっても楽しいこうなるわけですけれども、これからですねまたお札新しくなるんでしょうかね日本は、お札のですね、形が変われば自動販売機がですね一斉にまたこう使えなくなったりこうするような状況になるんですかね。そしてそれをですね使えるようにしなければいけないっていったところでまたね、お金がかかるって話にこうなるんだけれども、まあどんな風にですね変わっていくのか、今年来年なんかお札が変わるみたいですのって、なんかねコロコロ変わるのもどうかなと思いつつ、偽金に対するですね、まあ、対策っていうこともあるのかもしれないけれども、昔のですね、お札やっぱり趣があっていいなってね、まあ、素直にそういう風に感じただけでしたったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。そして良き夢でありますように。荒木でした。よろしく。